私たちのために十字架にかかり、三日目の間、主に期待しながら、御言葉に期待というふうに思います。今日はですね、先週の日曜日ですね、礼拝終わった後、嬉しいことがいくつもあったんですけれども、一つはですね、オンラインで礼拝されている方が、最初は少なかったんですけれども、今大体いつも日曜日カウント数が38ぐらいあります。で、ただそれで喜んでいたらですね、オンラインの担当者の方がですね、教会でいろいろこう上げるときにアクセスしてるのもあるのでって言われてですね、10ぐらいは聞いて聞かないといけないということで そう考えたら28なんですけど、それでもあるわけですね。で、その中で、何人かおられまして、1人はですね、東京で、で、1人は横浜で、学生の方と、かつて韓国の神学校まで行ったことのある方ですね、どちらも男性ですけど、が正式に会員になられました。そしてオンライン礼拝の会員ですね。それからあと、北海道だと思うんですけれども、宗教の教会で、牧師の許可をもらって、今オンライン、長崎のオンラインで礼拝されている方がいらっしゃいます。その方は女性だと思いますけれどもね、そういう方がいらっしゃいますね。で、そして今回ですね、その日曜日の方ですね、横浜の方からですね、州歩の3番に書いておきましたけれども、関さんの家族ですね、関信弘さん、みどりさん、それから、達郎君はもともとそうだったんですけど、彼は東京にいるんですけども、それからお嬢さんが日系アメリカ人の方と結婚されたので、箱田ケビンさんとおっしゃると、箱田真理子さんになりますけれども、関さんご夫妻と娘さんご夫妻ですね、が、拓斗君ももともとそうだったんで、正式にオンラインの会員になってこられたんですね。だからこれで、正式な会員が6人、それから客観的な人が1人、7人オンラインでも毎週見てるということになります。それ以外にもいっぱいいると思うんですけれども、オンライン見てる方ですね、よかったら精神科医になっていただければと思います。で、ちょっとびっくりしますね、21世紀型の宣教と言われてるんですけれども、オンライン礼拝のですね、こうして会員の方が増えてきてこられて、嬉しく思っています。で、白馬の賛美大会の予選がそろそろ近づいてくるんですけれども、ぜひその時にはですね、駆けつけていただいてですね、FF かなんかに入っていただいて、一緒にやっていただくといいんじゃないかというふうに思ってますけれども、ちょっと新しいことが始まってきているぞということを非常に思わされます。ね、ぜひ皆さん覚えてください。で、インターネットもですね、アクセス数が1週間でですね、大体2万を超えるようになってきました。先々週は2万7000までいったんですけど、先週は2万1000でちょっと落ちたんですけど、でも2万1000で落ちたなんていうのはすごいことですよね。大体2万7000までいったのはすごいんですけども、でも10万アクセスを今目指しておりますので、ぜひ皆さんも覚えておいてほしいというふうに思います。だから、いろんなところで、ホームページが見られるようになってきたということで、本当に嬉しく思います。それとですね、会期報告もちらっと出したんですけれども、先週ですね、4日ですかね、日曜日だったんですけども、夜の聖会来られた方お話ししましたけれども、先月10月の時に全部支払いが終わったんですね。そして家賃もガシッと支払ったんですけど、11月に入ってですね、残念ながらちょっと献金額が少なくはないんですよ。いつも多いんですけども、しかし、10月に比べたら少し落ちたので、その結果家賃がですね、今、7万払わないといけないんですね、駐車代とか敷金の分割があるので、毎月ですね。ところが、そのうち21万しか払えなくて、26万足りなかったのでありますね。で、終わったから話してるんですけども、それで祈ってたんです、実はですね。金曜日、島原に行くときに、夫婦で車の中で、月曜日の朝一番で全額残り16万払えるように、で、私は30万与えられるようになったんですね。そのために30万与えられるね。だから、日曜日の献金が30万以上あるか、あるいは30万与えてくださいってことを夫婦で祈ったんですね。そしたらですね、日曜日礼拝が終わった後、夜の礼拝の前だったと思いますけれども、ある方が来られて献金をしてくださったんですね。で、もらった瞬間です、ああびっくりしてですね、で、持った瞬間分厚いん、ね、で、えっと思ったんですけど、そして一瞬私かなと思ったんですね。えっとか思ったんですけど、教会ですかって聞いたら、教会ですって言われてですね、ちょっとがっかりしたんですけど 本当は、でもその瞬間ね、あれもしかしてと思ったんですね。そして、会計のところにすぐ持っていきましたけど、そしたら30万だったんですよね。で、私はなんかすごく感動いたしました。で、だからそれはもう礼拝の席上献金とは全く別に与えられたんですね。それで、 きちっとお支払いすることができて、できたんですね。で、神様が本当にこう祈りに応えてくださって、まあ、くださったことをすごく感じております。で、皆さんですね、神様は生きておられます、ね、で、祈りに応えてくださいますので、いろんなことが許されると思いますけどもね、ぜひ神様に求めていただきたいというふうに思います。で、それとともにですね、いくつか、ね、ちょっと説教に入る前に、今日の説教とも変わってくるんですけども、御声新聞の御免のところにですね、今週の、まあ、御免を開くのは御免堂でしょうが、御免にですね、桑岡牧師です。初穂ちゃん抱っこしてますけれどもね、南君の息子さんの、別にお孫さんではないんですけど、卵巣のがんと子宮がんの完全なやつと書いてますけど、ご存知のようにすごく大きい、腫れていたわけですよね。ここに書いてありますけども、夏のキャンプ、長崎教会のキャンプに来て、断食生活に出てキャンプに行くように示されて、そして卵巣がんであることがはっきりして、で、それでもキャンプに来られて、ゲーダーが与えられて来られて、そして最終日もう動けないぐらい痛くなって、でも明石来られた時に、証しした後にみんなでお祈りしたんですね。その時の写真が今、長崎教会のホームページのトップページの一番最初に出てくる写真の中の、癒しが起こっている教会だな、なんかそこのその時に出てくる写真です、ね、たまものじゃなくて癒しもですね、残ってるんです。みんなで祈ってる写真がありますけど、それ桑岡さん祈ってる写真、夏のキャンプの時で、その時に祈った時に全く痛みがなくなったんですね。で、まあ、でもその時痛みがなくなって、また後でぶり返すことがあるから、私は慎重してたんですけど、そしたらそれから全く痛みがなくなったんですね。そして実際その後国立医療がんセンターに行ってですね、調べてみたら、がんはなくなってたんですね。書いてありますけれども、なんかね、かなり大きかった、左の卵巣が10cm×20cm に腫れている、子宮を圧迫していて写りが分かりづらいが、子宮にも腫瘍があるということですね。だから卵巣と子宮になったわけですね。で、市民病院へ行って、で、まあ、手術する必要があるけれども、卵巣と子宮を同時に摘出するので国立医療センターで手術をするということになって、で、国立医療センターで CT を見て、まあ、話されたんですね。で、先生がね、もっと早くこうね、触診をしてあげてよかったと思うんで、申し訳ない、そんなそうに、なんかもっと早く気づいてあげればよかったって言ってくださったって書いてありますけれども、まあ、そのキャンプに来てお祈りした後に痛みが全くなくなって、で、そしてその後すぐですね、まあ、がんセンターに行って国立医療センターに結果を聞きに来ましたとですね、検査ので、 MRI を見ると、画像に腫れた卵巣は写っていますが腫瘍は写っていません。先生と二人で何度も画像を見ました、見直しました。腫瘍がなくなっていました。神様感謝しますと私は何度も感謝しました。先生は不思議そうに驚いていましたって書いてますね。まあ、この証が載っております。で、ぜひ皆さんですね、読んでみてあげてください。そしてがんで、まあ、希望を失っている方って結構いらっしゃると思いますので、ぜひですね、そういう方々にプレゼントしてあげて、ここに希望があるって、キリストのところに希望があるぞってことを伝えてほしいというふうに思います。ぜひ伝えておいてほしい、ね、ここ後ろにこのね、ゴスペルクラブの写真で千田さんや石田さんまで何でか写ってます、杉野さんも写ってますけど、ぜひですね、やっております。それからもう一つはですね、どういうわけか今回全部こう、これは桑岡牧師ですね。それから雲虹が今日届いてるんですけど、1月号そこには山田牧師の関東メッセージが山田牧師になっております。で、ね、山田牧師の写真がですね、あの人もっと若々しいのに、なんかちょっと渋いといえば声がいいですけど、ちょっと老けた写真になってますね。で、あとこれが、この写真がね、今度の新しい街道、ずっと小児科医院だったんですけども、それが今家庭になりました。その証が出ていますので、ぜひね、ご覧になっておいてほしいというふうに思います。で、彼が日曜礼拝を選んで、すごくリストラされた後、日曜日礼拝を選んだ結果、まあ、その、すごくいい話だったのを断ったと。しかし、そして、まあ、小さな不動産会社で働いたんですけど、その後、再びそのリストラされた会社に全くこっちの条件を飲んでもらって採用されて、で、その断った日曜日を大事にした結果、うまい話だったけど断った会社は数年前に倒産したそうですね。そういう話が載っております。そして今回実際に行ってこの新街道が与えられたって話が載っていますので、ぜひですね、読んでいただきたいというふうに思います。 で、18年間勤めた会社を彼は、リストラされたんですね。で、彼は絶対リストラされるわけがないと思ってたんで、彼のその、住宅の免許がありますよね、なんかね、資格がね、その資格でその会社はやってた。だから絶対自分はクビにはならないって、まあ、自負してたわけですね。で、仕事も結構やってましたから。ところが会社側としては非常に厳しくなってきたときに、まあ、彼はキャリアもあって、そして家族もいて、だから逆に言えば給料は高くなるわけですね。それで会社としてはその人を切って、若いまだ独身の資格持ってる人だったらうんと給料が落ちるわけですね。それで会社側は彼をリストラして若い人を取ったわけですね。ではまあ、山田牧師のってものすごいショックだって、今回はそのこと書いてません、ね、その後からの話になってますけど、まあ、すごいショックだったわけですね。で、奥さんにそのことを伝えるのに1週間伝えれなくて、悶々としたそうですね。言ったら奥さんがね、泣き出すんじゃないかとかですね、逆上するんじゃないかとかですね、いろいろ考えたそうです。いかにも真面目にですよ、本当に、冗談じゃなくて、だからすごくいかにも山田牧師らしい、なんか誠実というか、温かい人なんですね。こうね、どういうふうに切り出したいとかって、ずいぶん1週間悶々と悩んだ末に、後で聞いたんですけど、ね、直接言ったと思ったそうなんですね。電話でしたそうですね。電話で、実はリストラされたって電話で言ったそうですね。そしたら、まあ、リストラされたというか、このもなそしたら奥さんが電話口でいきなりですね、とかですね、泣き出すとかじゃなくて、ね、いきなり「ハレルヤー」って言ったんですって。 これでその時言った言葉がもう何度も明かしましたけども、神様が会社からあなたを私のところに返してくれたって言ったんですよね。これでびっくりしたって言ってね、そういうふうに奥さんに言われそれ教会に行こうってことで、まあ、洗礼はすでに受けてたんです、1年前にね。でも日曜礼拝は全く出てなかった。不動産会社って日曜日かける時だから、だから全く教会にやってなかったんです、日曜日はですね。たまに休みが重なった時に火曜礼拝に来られましたけど、ね、そんな感じだったんですね。で、彼はそこから教会来るようになって、そこからですね、人生の軸足を変えたんです。もう仕事を中心じゃなくて神様を大事にしよう。そしたらすごくいい話の話が来て、開発部長かな、なんか不動産、今までやってた関連会社のその得意先が彼の性格を知ってて、仕事をちゃんとしてるからぜひ入ってくれって言って、開発部長として迎えくれるようになった時に、まあ、ここに書いてありますけれども、その彼を気に入ってくれた専務かなんかですね、その人が三者面談、トップ3の三者面談があったんですけど、その前に電話してきて、日曜日クリスチャンだから礼拝に行くので休ませてほしいって言ったら、分かった分かった、もう入ってしまえば俺が何とかするからって言って、面接の時に絶対言わないでくれって言われたそうですけども、で面接をやって、もう最後全部終わって、もう採用ほぼ決定って時に、最後にトップの社長がですね、何か要望ありますかって一番最後に聞かれたんですって。そしたら山田さん面白くって言ってましたよね、こう入って言いたかったのに、ね、ここら辺からこうクチュクチュクチュっとこう出てきたって言ってましたよね。これでね、こう入って言って、そこまでここまでこう入ってかけたけど、別のところからスーッと出てきたってね、私はクリスチャンだから日曜日礼拝に行かないといけないので休ませてくださいって言っちゃうんですって。そしたら社長さんがですね、いやー、それは君だけならいいんだけど、他の社員の手前ね、途中から入ってきて、しかも立場を持って入ってくる人が途中からそういうふうにされると、ちょっと他の社員の手前まずいから、まあね、なかったことにしてくれってことになってしまったんですよね。で、なくなったんで、もその会社は潰れたんです。すごくいい会社だったけどね。そして彼をリストラした会社が、その数年後ね、その彼はある小さな不動産会社ですごく給料が減るんですけど、そこで神を第一にして勤めた後、その彼をリストラした会社は今度は社長が変わったのかなんかでね、で逆に呼ばれた、向こうから、ぜひ来てほしいって。で、今度は山田牧師の方が、もう自分は牧師だから日曜日は絶対休む、で火曜日も礼拝があるから休ませてもらいたい、でいろいろ話をしたら、その全部条件を全部飲むって、だから来てくれって言って、牧師としての条件を全部飲んでもらって、今そこで勤めておられます。まあ、もうすぐフルタイムになられる可能性があると思いますけれども、それね、逆転したんですよね。その証が載っております。その救いの時の証、リストの時の話はもう一言しか書いてありませんけど、その後のことはね、で、この春って、この春じゃない、この秋ですかね、11月1歳チームに行って、よっぽど良かったんですね、すごく良かったって書いてますよね。そして新街道ですね、新街道を渡られたわけですね。ですごく安い値段ですよ、6部屋ある小児科医院で9台車が止めれるところね。 で、ここには値段書いてません。主の恵みによってとても普通では考えられないほど安い値段って書いてますが、いくらだと思いますか。前2万5000円って言ったでしょ。そしたらですね、必ずね5000円献金してくれるんですって。だからもう2万円でいいって言われたけど、まあ、でも2万5000円で約束してるからって言うから、じゃあ毎月2万5000円もらって5000円はもう献金しますっていうことで2万円ですよすごいですね。駐車代 9台泊まれるんですよ、ただで、ね、それからあと6つ部屋があって、まだ今ちょっと後片付けが終わってないんですけど、きちんときれいにしたら70名入れる街道ですね。きちんときれいにしたらね、今まだちょっとそうじゃないけど、だからすごいなと思いますよね。で、なんか神様の技が起こってることですね。で、今日の説教これ後で関係するんですけど、マイナスとか問題とかが許されるっていうのはですね、クリスチャンにとって実は神様の本来の与えるべき祝福への始まりなんですね。これ今日の御言葉と関係してきます、後で。覚えてください。山田牧師も18年勤めて、本当にまあちょっと言葉悪いですけど、会社に献身した方です。本当に会社を大事にして、家族のために一生懸命働いて会社を大事にしてたんですね。で、それで彼は辞めさせられない限り一生そこでクリスチャンとして一生懸命働いて家族のために働いてそこを退職しようと本気で思ってたそうですね。本気で、ね、ところがそれは彼の本来神の人生ではなかったんですね。だから神様はあえてそういうリストラを許されて、人間的にはとっても辛いことだったけども、そこから彼は本来彼が歩むべき人生、彼の本来の使命、彼の本来のやるべきことに軸足を変えた。そこから彼の人生は大きく変わったんですね。そして今この主の十字架の群れ全体が本線に入っていく、ちょうどその時にこれも献金ですね。ご夫婦で行かれてますから、いくら聞いてませんけど100万ぐらいもらったんじゃないですかね、おそらくね。ご夫婦で行かれましたから、献金をいただいて一切に変えたわけですね。で、驚いておられましたよね。私にでも献金が来るんですとか言って聞いてましたよね。でも嬉しかったです、それを聞いた時本当に、ね、で、そして街道が与えられたわけですね。ずっと祈っておられたことがね、やっぱ本当に軸足を変えるときに死の祝福が来るということを、ね、覚えてほしいんですね。今日の御言葉も後で話しますが、ね、そこがあるわけですね。で、まあ、そういうことは書いてますので、ぜひこれ350円雲日の方が後で宣伝すると思いますけれども、お買い求めになって、ね、読んでほしいというふうに思います。他にも黙示録のこととかいろいろ書かれております。で、あともう一つだけです、みません。ヨーロッパチームが明日から出ます。もう皆さん持ってる方もいらっしゃると思いますけども、これはパウロ牧師が書いてますね。新しい第2ステージの開戦に入り、開戦って海外選挙のことです。ヨーロッパは終末の舞台として重要なポイントがあります。主はこのヨーロッパの国々に新しい土台を作ろうとされておられます。第2ステージの開戦においてヨーロッパは重要な舞台になりますので、特に熱心にお祈りくださいと、ぜひ祈ってほしいです。で、ダビデ前田さんが行かれます。で、ダビデ前田さんは、去年のパトモスで、今回のイスラエル、そして今回のヨーロッパチームと3連続で今回行かれることになりました。すごく嬉しく思います。まさか賛美隊として入れたんでしょう。で、秋元不思議牧師、牧師は伝道牧会なんですよね。秋元牧師の奥さんも行かれます。預言者として行かれるんですよね。で、小林君たちが牧師国際が行かれます。祈りのパートですよね。だからあと他にも由美の牧師とか坂口さんとかいらっしゃるんですけども、ぜひ覚えてお祈りください。ヨーロッパにおける働きというのは週末における働きのすごく重要なポイントですので、イスラエルとともに祈ってほしいというふうに思います、ね、後でこれも担当者が言っていますが、レーサー断食を教会でもしますので、お胸を持たれた方はたとえ一食でもいいので加わっていただけると嬉しく思います。はい、そしてですね、言葉に入りたいんですが、最後に、長崎教会のこと、今週の土曜日17日コンサートがあります。で、なかなか祈ってても決まらなかったんですけど、なんかここに来て発揮してきたのは、いろんなグループに出てもらおうと思っています、今回は。だからぜひですね、皆さん今回ですね、いろんな方々に呼んでですね、ここで12日にコンサートがあります。24日にもあります。24日夜イブコンサート、17日はいつものチャペルコンサート、あそれから22日に山田とゴスペルクラブがしますメルカ月町のコンサートがあって、今年はちょっとチケットの売れ行きが悪いそうです。ぜひ皆さんよろしくお願いします。東日本大震災のチャリティーコンサートで、本当に、個人ですね、日本では児童養護施設と言いますけど、児童養護施設がすでにあとはもう買って許可、認可を下りたら買って始めるばかりですね。半分はホエバー全体が本当に出してくれますの で献金もかなり集まってきてますから、具体的にもう動けるので、もうあと一歩で、だからぜひ皆さんですね、いろんな方を誘ってほしいというふうには思います。そして当日ですね、駆けつけてあげていただきたいというふうに思います。 としやくん物語っていうのを決めてますので、ミュージカル風、ミュージカル風なんですね。風、この風がちょっと、今日も午後ですね、美田喜びが、なんか市民のなんかの劇をしたときに、教えてくれた人がいて、その人が教えに来てくれます。ね、もう一回来てくださいみたいですけどね。だからなんか、ぜひね、応援してあげていただきたいと思います。さて、それではですね、聖書に入ります。今話したことも関連していきますので、使徒の6章のところですけれども、1節からなんですが、先に7節をまず読みますね。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。この言葉は、長崎に私が使わされてきて、何度もポイントの時に繰り返し神様が語ってきた言葉です。遅くなってもそれまで、それは必ず来る、遅れることはない、これは群れに与えている言葉ですね。それから御子に従うことほどっていうか、あるいはですね、全てを感謝しなさいとか、群れに与えられている言葉がいっぱいあります。と同時に長崎教会に与えている言葉があるんですね。で、この言葉は長崎教会に与えている言葉です。で、ちょうど断食で昨日3日目の朝ですね、普通ならしない土曜日の蒼天を、することになってやったら、ここの御言葉だったんですね。で、この御言葉は素晴らしい御言葉なんですけども、後で詳しく話しますが、この御言葉がどういうシチュエーションで与えたかをちゃんと聖書から見ておきたいんですね。それが1節からいきたいと思います。その頃、弟子たちが増えるにつれて、弟子が増えたって書いてありますね。使徒行伝2章で聖霊がやってきてペンテコステが起こります。そして教会が生み出されます。そこから教会が誕生しますね。そして使徒行伝2章でまず3000人男だけ使われるんですね。使徒行伝の3章で、生まれつき足の利かなかった人、今だったら車椅子でしょう、立ち上がるわけです。奇跡ですね。そういうことが起こってきて、しるしを不思議を伴う宣教が力強く進みます。でも、それと同時に迫害が始まります。で、教会はすごく成長していくんですけど、迫害も始まる。そういう状況の中で、その一つ前を見れば、人たちが捕まって、で、解放されて、そして彼らが41節ですね、5章、1章前の5章の41節で、そこで人たちは皆のために辱めるように値するものとされたことを喜びながら議会から出ていったと、議会に召集されて、ね、そして、出てくるわけです。で、毎日宮や家で教え、イエスがキリストということを述べ伝え続けると、宣教を続けるわけです。その結果、弟子がどんどん増えたんですね。弟子って書いてある。ただの、群衆じゃないんですね。弟子です。だから、本当にイエス様を信じて、実際にイエス様に従っていこうとする人たちが増えてきた。ところがですね、弟子たちがどんどんせっかく増えてきたんですが、その時何が起こったかというと、問題が起こるんですね、教会には。ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたと書いてあります。本来ユダヤ人はヘブル語を使いますが、当時ギリシャ語というのは今の英語みたいなもんです。世界共通語で、ギリシャ語というのは、世界共通語だった。で、当時、そのユダヤ人たちは結構いろんなところに住んでいたので、それでギリシャ語を使うユダヤ人たちがいて、そのギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたわけですね。どういう苦情かというと、彼らのうちのヤマメたちが毎日の配給でなおだれにされていたからだよと。後を見ると、これは食事のことだなと分かります。だから、食事の配給でなおだれにされていたの、ヤモリたちがね。それで文句を言ったわけですね。面白いですね。すごく勢いで人がぐーっと増えてきたんだけど、その時問題と揉め事が起こった。その揉め事の内容はっていうとですね、ご飯のことだったんです。 ね、私たちの、うんと砕いていますよ。うんと砕いています。例えば、愛さん会をします。で、みんなとっても楽しく祝福祭大さんになりますね。で、この前出なかったけど、時々豚汁が出ることがあります。昔よく出ましたね。豚汁が出るわけですね。おいでね、言うわけですね。あの人の豚汁と私の豚汁、私のは人参しか入ってない、あの人の肉がいっぱい入ってる。 で、私はもうね、おかわりおかわりって言ってるのに、全然おかわりしてくれないのに、あっちの人は何も言わないのに、もうおかわりしましょうかって言っておかわりしてもらってる。私はおかわりおかわりって言ってるのに、何でおかわりしてくれない、ね、人参しか入ってない、どうしてって、くだらないと思うかもしれませんが、美 の人は紳士と淑女なんですね。あんまり反応がない。 第一礼拝ではすごい反応があったんですけど、 くだらないって思ってるんですね。 ね、豊かだってことでしょ、きっとね。 何かというと、そういう、人間的にはくだらないことなんですが、しかしね、皆さん、くだらないことでも揉めるんですよ、本当に。 今の話はピンとこなかったら、他のことでもいいですけどね。家庭だったらテレビのチャンネル争いとかですね。いろいろくだらないことで揉めるわけですね。で、この時も、せっかく弟子たちで、弟子たちって書いてあるから、本当にイエス様を愛して従いたいと思った人たちが増えたんですよ。ね、 恵みを受けたいばっかりじゃなくて、自分も主のために何かをしたいと思う人たちが増えたんですよ。なのに食事のことでも増えたんです、ね、それで苦情ができたわけですね。でそれでですね、あの問題が生じたんです。でもこの問題が起こったことが、実はさっきの御言葉の成就、教会が力強く、弟子たちが非常に増え、祭司というのはユダヤ教の祭司ですね、ここではね、ユダヤ教の祭司たちさえ生きた信仰を持つようになるという、これは奇跡なんですけども、そういうことが起こるような力強い神の働きが起こる。でもその前に非常に肉的な、世的な問題で教会が揉めたんです。で皆さんね、私たちはイエス様を信じて、霊が、神の霊をいただいて、死んでいた霊が生き返って神と交わるようになりました。で人間は霊的な存在です、本来。でも地上にいる限りこの肉体を持ってるんです。でパウロはあの、この肉は見た目には従えないと書いてありまして、はっきりパウロ言ってますね。私は自分のしたい善を行わないで悪を行っていると嘆いてますよね。で私はこの肉体を持っている限り私たちに罪があるので、私たちはあのこの地上のこと、世のこと、そういうことで煩わされるんです、この地上にいる限りはね。でせっかくイエス様を愛して従ってきたいって人たちが増えたのに、非常にそういう肉的なこと、世的なことで揉めてるわけですね。でこれはあのそうなんですね。でそういうことが起こった時にね、あのどうぞ否定的にならないように、はぁとかね言わないで、さチャンスです。そこから神のもっと大きな計画、神のもっと大きな祝福が開かれるんですね。でこの時も十二弟子たちはそこでですね、がっかりしたとか怒り出したっていうんじゃなくて、そこで逆にですね、対応したんですね。彼らのうちの甘いたちが毎日の配給で名を断にされていたからであると。そこで2節、十二使徒は弟子たち全員を集めて、ね、呼び集めてこう言った。みんな集めてですね、私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。まあ弟子たち、人たちの仕事は、福音宣教し、救われた人たちを信仰を立て上げる、だから神の言葉を述べ伝えることですからね。だからそれを私はしなきゃいけないと。そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私はその人たちをこの仕事に当たらせることにします、ね、7人を選んで、しかもこれは評判の良い人たち、知恵と御霊に満ちた評判の人たちにを選んで、この食卓のことに変えることをしてもらおうと。で私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますということを言っています。で何が起こったかというと、問題が起こった結果、彼らは逆に、おそらくね、感謝したんだと思います、書いてないけどね。そしてみんなを集めて言ったんですね、いや私たちの仕事は本来神の言葉を伝えるのが私の仕事だ、だからこの食卓のことをやる人たちをちゃんと決めたいと言った。でここで大事なことはね、食卓のことがどうでもいいと言ってるんじゃないんです。御霊と知恵に満ちた7人を選んでください。で後では信仰と知恵って書いてあるから、本当にこの7人も素晴らしい信仰者だったことが分かります。そしてその働きをさせるんですね。ちゃんと暗示した後に任命してますから、つまり役割分担が明確になる。もうちょっとかっこよけば、一人一人の使命がはっきりするわけです。で弟子たちは、この十二弟子たちは、十二人たちは自分のやるべきことにここから専念するんです。でおそらくそれまではもちろん神の言葉を伝えたでしょうけども、他のこともいろいろやってたと思うんですね。でもここからは本来彼らがやるべき祈りと御言葉という方針に集中して、そういう食卓のこととかいろんなことは他の人がやるようになったんですね。つまり役割が分担が巡りない、自分の使命がはっきりした。その時にさっき言いましたあの御言葉の成就が起こるわけですね。で皆さんですね、いろんな問題許されます。でもその問題を通して逆に神様語っていることがあるんですね。で本来あなたのなすべきこと、また本来あなたがやるべきこと、神様がですよ、自分の考えじゃなくて、しばしば自分の考えと神の考え違いますからね。神様があなたに本来やろうと思っていることを、成してほしいと願っていること、それをねしっかり聞いてほしいんですね。そこに生きるときどうなるかというとね、本人も輝くし他の人も祝福を受ける。でこの場合教会がそこでぐーっと成長し始めるんです。で皆さん一人一人がですね、その自分のやるべきことをやるが大きいんですね。今日第一礼拝でですね、あの野見山福牧師がですねプロジェクターやってたんです。どうしてかというと、本来プロジェクターやる予定だった人は2人いたんですけど、2人とも第一礼拝を今日お休みされたんですね。でその結果野見山福牧師がやってたんですけど、うまくないんですね。なかなか字が変わっていかない本人もやりたいけどやめる、困っちゃってですね。で後ろから見てた人が心配になってやってきてですね、でせっかくの賛美と礼拝の時にですね、野見山福牧師というのはですね、いつもここら辺に座ってですね、もうこうやってやるわけですねもう全身全霊で礼拝してるんですよ、本当にね。 でそれ自体が教会を強めるし本人も生かされる。でもその役割するべき人がいないと、その人がやったらどうなるかといったら礼拝できないわけですね。やっぱちゃんとやらないで、うまく自分の分野じゃないからうまくできない。そして他の人も慌てて飛んできてやらなきゃいけなくなって、その全体としても本人としてもうまく一つできないわけですね。で自分の役べきパートがあるわけですよ。でここで揉めたことでも揉めたことを通して、むしろ益だった。それを通して本当に食卓に使える人を選ぼうって言って7人選んだ。で皆さん覚えてください、食卓に使える人は神の言葉に使える人より下ではありません。一番最初の殉教者はステパノです。ステパノは食卓に使える人だったのです。そのステパノを通して見てたパウロが、当時サウロでしたけども、後にパウロとなって、キリスト教会の土台を作ったと言っても過言でないですね。だからどっちが偉いかということじゃないです。使命に生きてるからなんです。で食卓に使える人だったステパノをはじめとする7人も奇跡を行ってるんです。ステパノも奇跡をしてましたし、ね、他の人も怒ってなっています。だから問題は何が自分の飯なのかですね。例えばあの料理作るのすごく好きな人いるじゃないですか、ね、意外ですけどね、北九州教会の岡田牧師はですね元調理師なんですよ知らない人多いかなちょっと意外ですよね。びっくりしますけどね。であの人が作るお好み焼きはねすごく美味しいんですねであのちょっと脱線しますとね、あの具沢山のお好み焼きは美味しいんですけど、そんなの当たり前なんですよ。いね、入ってるからキャベツと小麦粉と水しかないのに美味しく作れるのはプロフェッショナルなんです卵ぐらいはあってほしいですけどね。長芋があればもっといい。すいませんね、ご飯のことには急にないですけど ね。でなくても作れるってのは本当にうまくして作れないですね。そんな、ね、肉も海鮮もいっぱい入ってたら美味しくなるに決まってるじゃないですか。そういうのがなかったって美味しく作れる人っていうのは、でキャベツだけでですね本当に美味しいお好み焼き作るんですね岡田牧師は。へえと思いましたけど、まあ、すいません脱線してちょっと戻ります。で何かというとですね、あの役割があるんですよ。で神様があなたに本来生きてほしい働きがあるんですよ。そこに生きるとき、あなたも生きるし周りも生きるんですね。さっき山田牧師の話をしましたけど、山田牧師はリストラに会いました。本人はすごくショックだったでしょう。で奥さんも本当にハレルヤって言ってあの喜んで、それを全部喜んで受け取ってくれましたけど、現実的には生きていかないといけません。生活しないといけませんから、経済の問題あります。奥さんもそれから一緒に働かれるんですよ ね。アパートを出ながらね。で子供さんが今回大学院を出て、この春から東京のエンジニアで勤められますよね。で何かというと、何でしょうかね、その、ある期間はそういうところを通るんですけども、それによって彼はその会社に献身した人生から牧師になる人生を選んだんですよね。で今本当に喜んでますよね。で今考えたらとにかくフルタイムになりたい、このことに専念したいってね。だけどそのいろんなことを考えて、まだ神様の確認が来ないからって言ってずっと仕事してるんですよね。で私はすごく誠実だと思います、ね、あの自分の願いだけでパンってやめる人もいますけれども、ね、全体を考えて神からの確認が明確に来ない限りは慎重になった方がいいですね。来たら踏み出さないといけませんけど ね。で一回ねその息子さんがですね、まだ長崎北九州した頃かな、それであのちょっといろんな問題があって、まあ、祈った時ですね、まあ、ちらっとお父さんの話もなった時にですね、彼は言ってました、まあ、父親がその、ね、神様を選んでね牧師として、ね、やってることをね僕はすごくあの誇りに思ってるってさらっと言ったんですよ。さらっと、ね、さらっと言ったんですよ、全然気負わずに ね。あのね、でそれで私それね嬉しかったからね山田牧師に伝えたんですね。なんて言ってましたって言ったらね、びっくりした山田牧師がですね聞いて涙ぐんでるんですよね。へーでも私も考えたら息子が他の牧師にそう言って言ったのを聞いたら私もきっと嬉しいだろうから分かるような気がします。で何を言いたかったら、彼は本当に会社に献身したんですよ。典型的な企業、典型的な企業選挙ですよ。そして本当に一生懸命仕事したんですよ。でもそこをリストラされたんですよ。これはすごく痛いことですよ。経済的にも厳しいことですよ。でもそれが彼の本来のべき人生に彼の軸足を変えさせて、それによって家族も祝福されたし、いいですか、厳しいと劣りましたよ。厳しいと劣ったけど今となって本当に祝福されたし、実際に教会も祝福されてきたし、ね、これ大事なところなんですよね。問題が生じるとき、その問題はマイナスと考えないでください。そこから私たちは本当に感謝をしていくと信仰の目で見えてきます。神があなたに願っておられる人生、神があなたを導いておられる本来の使命、飯です。役割があります。ただね、若い方とかね、クリスチャンって間もない方は教会で奉仕をするときに、いや私の使命はこれだからしませんなんて言わないで何でもやってください最初は、ね、というのは大体私が自分の使命だと思っていることはそうかもしれませんが、 そうでないこともいっぱい開かれてくるから、いろんなことをやってみると開かれてくる世界があるんです。例えば光牧師は東京に帰りましたけれども、彼が PA をするなんて誰も考えてなかったでも彼は PA はすごくできますし、今映像を作ってますね。映画が好きだったから今から思えば妥当なんですけど、彼も周りも誰も彼が映像を作ったりするようなことに召されてるとか思ってなかった。でも向こうに行ってやってくださいってことをやってみたら、ガーッと開かれてきたわけですね。だから皆さんね、ある程度経ってきたらもうはっきりしたら自分の方針集中しない、この時みたいに。でも最初はですね、言われたことを何でもやることを進めます。そしたらいろんなものが開かれてきます。賛美もそうですよ、あの人は賛美、私は下手だからって弾いたらですね、いつも言いますけど、ギフトは生まれてないのです、ね、ギフトは最初のチーム名はガラクタって言うんですからでも、ね、東京のが強くなかった頃の16位だったんですから。でも今はもう間違いなく群れの代表のチームですよ ね。でメンバーはそんな変わってません、ね、引退した人は何人かいるけど、つまり何かって言ったらそこからぐーっと目指されてきたわけですね。で要は神様の召しがあるかどうか、そこに立つときにいいわけですね。でこのことを通して人たちは、自分たちはもう神の言葉に使える、もうそこに集中しよう、そして食卓に使える人たちもちゃんと選んで、その人たちを安守してまで、その人たちをちゃんとそのことをしてくださいって言って、それぞれが自分の役割に心を定めた。でそこから働きが一気に広がったんですね。次ですね、この提案5節、全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた人、ステパノ、およびピリポ、プロコノ、ニカノル、デモン、バルメナ、アンテオキの会社、ニコラを7人いると思います。この人たちを人たちの前に立たせた。そこで人たちは祈って手を彼らに置いたと任命するわけです。で、こういうことが起こった後7節、こうしてなんです。こうして、神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていったと書いてあります。でこれ、さらっと書いてありますけど、エルサレムというのは非常に堅くなる町なんです。神に愛された町、神が選ばれた町なんですが、しかしエルサレムは非常に固くなる町、これ歴史的に。イスラエルに行きますと、エルサレムに行きますと、必ずガイドを教えてくれます。本来、昔あったエルサレムは、このうんと下にありますと言います。で日本と違って、向こうは石の文化ですから、日本は木が中心ですから、焼いちゃいますね。なくなりますね。だから同じところにまた築けます。向こうは石の文化なので、建物を建てたり作ったりしますね。で戦争で打ち壊しますね。焼き捨てても石は焼けないでしょ。だからそれ残るんですね。その上にまた文化を作っていくんです。だから石の上に石の上に石の上に作っているから、今のエルサレムは昔のエルサレムははるかに高いところにあるわけですね。これね、こうなったわけですね。でそれが今のエルサレムなんですね。でそこに、まあ、あるわけ、つまりこう、ね、何度も征服されてるんですよ。なんでかというと、カタクナの町だったからです。でカタクナの町のエルサレムっていうのはですね、いろんな民が征服してきましたけど、歴史的にエルサレムって人は救われないところなんです。ただここで何が起こったかというと、弟子の数が非常に増えていったって書いてあるんですね。弟子っていうのはただイエス様を信じる群衆ではないんです。癒されたらよかったってさよならって言うんじゃない。分かりやすく言えば、イエス様信じました、ね、でも教会も来なくなりますって言って、で問題起こったらやってきます、助けられました、感謝します、3週間来たらまた来なくなります、これ群衆って言うんです。弟子っていうのは本当にイエス様を愛して従っていく人なんです。何かをしたものことを見て、自分が何かをして、イエス様のためにしたいと思ったんです。で、それがあの固くならないタイムで非常に増えていったと書いてあるんです。これは普通じゃないことが起こったの、この時。なんでそれが起こったかというと、教会が確かにそれぞれのポジションについて人たちが自分の方針に専念し、他の人たちもやったからでありますね。というなんですね。ここが機能を示されですね。で、まあ、信仰指定図をずっとやってるんですけれども、今日もそれを話すつもりだったんですけど、ちょっとこの御言葉はこの節目に明日ヨーロッパチームが出ますので、長崎はヨーロッパにすごく関係しますので、ちょっとこれ分かっちゃっておきたいと思ったんですね。でこれは神様がくださった言葉で、私はこのエルサレムっていうのは日本では長崎だと思っています。霊的な中心地ですね。でやっぱり正直言って固くなです。宗教はありますが生きた信仰はあまりありません、まあ、こういうことを言うとね、反発されるかもしれませんけども、まあ、でも真実だから言わないといけない。宗教はたくさんありますが生きた信仰はないんです。宗教があるとかえって困ることなんですね。生きた信仰に入らなくなる。で神の言葉が覆われてるんですが、この地でこの言葉を与えたいということは、ここで神の言葉が本当に広まって弟子が増えてくるという約束なんですね。でしかもこの後に、祭司たちが次々に信仰に入って、多くの祭司がいますが、ここでユダヤ教の祭司です。ユダヤ教の祭司ってのはですね、プライドがすごくあるんです。立法学者は学者ですけども、祭司というのはまさにその立場を持った宗教リーダーですね。で彼らは実際権威も与えてるんですね。 で、この祭司たちが自分のその立場をもう横に置いて、そんな今までのことを全部横に置いて、イエスをキリストと信じて生きた信仰に入ったっていうのは、これは普通じゃないことが起こったんですね。まあ、長崎で言えば、例えばカトリックの、神父の方々はですね、神父服を脱いで、ね、あのマリア堂や聖人堂を全部捨てて、本当に、まあ、生きた信仰の中に入ってくるって、これは普通では難しいことですね。そういうことが起こるってことを意味します。で、あの神様はこれからそういう働きの中に私たちを導いておられるんだってことですね。で、その時に何かというと、一人一人が本当に神の人生を生きるかどうかってことはすごく大事なんですね。で、もし皆さんの人生に問題が許されたとしたら喜んでください。それはその問題を神とかに持っていて何とか繕ってもらうってことではなくて、あなたに神が願っておられるステージがあり、生きる道があるんですね。あるいはあなたがなすべきことがある。食卓に使える人かもしれないし、神の言葉を、まあ、これ2つが出ますが、ね、あのに暮らしないし、もっと別のことかもしれません。でも本当にその神の働きがあるんですね。で、そこに生きるときにあなたも生かされるし、教会も生かされるんですね。そして神の働きが起こってくるんですね。で、そのことはね、ぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、まあ、今日はそこまでですけれども、ぜひ皆さんですね、これから、私面白いのはこの後にですね、この7節の後に、ステパノの話ができて殉教があるんですね。だから教会が整ってすごい勢いで進むんですけども、その時にまた殉教が起こってくるんですね。で、この第2ステージではヨーロッパの宣教が本格的に始まりましたが、まあ、実際殉教が起こってくるだろうと思います。いつかは分かりませんが、遠くないうちに起こってくるだろうと思います。で、その中で神の働きが進んでいくということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。ぜひ皆さんですね、もしそういう教会で、あるいは皆さんの家庭で、あるいは皆さんの人生に何かこう問題が許されてきたときに、もちろん主は解決されますけれども、そこで本当に自分がどういうふうに神様は導いておられるのかなって、何を神様はなしておられるのかなってことをね、聞いてみてほしいなというふうに思います。はい、お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉をありがとうございます。お一人お一人が置かれている立場も状況も違うと思いますけれども、あなたは御手を持って導いてくださっていることを本当にありがとうございます。天皇様、どうぞ私たちが、いろんなことが家庭でも教会でもまた職場でも許されると思いますが、その時にその中で神様に感謝を下げ、そして本当になすべきところに一人一人が立っていくことができ、力強い組織といいましょうか、生きた組織が生まれて神の働きが進んでいくように導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、死の前に短くやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直にあなたの願いを神様のところに持っていってください。天の様、お一人お一人の心からの願いにあなたは答えてくださり、病を癒し、霊を強くし、また心を癒し、問題に対する解決と勝利を具体的に与えてください。今この人一人に、またオンラインで聞いている人一人に、あなたは今触れて癒しと奇跡を行い、御業を表してください。イエス・キリストの名によって命ずる、癒せよ。イエス・キリストの名によって命ずる、治る。ある方はですね、なんかチラチラ神様の語りかけっていうのは感じてるんですが、聞きたくないっていうか、聞きたくないとまではないんですけど、それはちょっと待ってくれっていうか、もうそういう思いの人はいらっしゃいます。でもそのまま行くと、この非常に後の日になって厳しい刈り取りをしなければいけなくなる方はいらっしゃいます。で、あなたはそれを人ではなくて、あなた自身が一番知っている。あなたは恐れずに神の方にしっかり向きを向けなさい。そうした時、あなたに分かるように神様は語っておられます。安心しなさい。神様を中心にする人生は厳しい人生ではありません。祝福に満ちた人生、恵みに満ちた人生になると主は教えます。指の付け根が痛んでいる方がいらっしゃいます。そこに触れてください。完全に癒してください。腰の痛み、これ慢性的だと思いますが、ここに触れてください。イエス様って見せる、やっさよ。天のお父様、お一人お一人のこの解放してくださるようにお願いいたします。喫煙や飲酒、あるいは、なんかこう悪習慣があれば、そこから完全に解放してください。イエス・キリストによって命ずる、喫煙飲酒今すぐにせっ。ある方は本当にやめたいと思っています。その方は、安心しなさい、解放を受けます。ある方は、こう そういうことをやめた方がいいなと思ってるけど、やめたいと思っていません。で、その方は祈りなさい、やめた方がいいと思えるように、あるいはやめなきゃいけないってことをはっきり自分の霊が分かるように祈っておきなさい。その時に、こう解放がやってくると幸せます。イエス様、ありがとうございます。お一人お一人に触れ、またお一人お一人に豊かに働いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。それではお知らせをよろしくお願いします。